お母と夕飯の用意をしているとき、誰かが杖でコツコツとドアを叩いた。お母が返事をする前に、バタンと音を立ててドアが開く。すると、一人の男がぬっと入ってきた。その男は、大きな杖を肩に担いでいた。
あや、まあ、ジェローム、お前さんだったの？
男は50代くらいで、気難しそうな顔をしていた。お母は僕の腕を掴んで、男の前に立たせるとこう言った。
レミ、お前の父さんだよ。
お母がその男に抱きついたので、僕も同じように抱きつこうとした。けれど、彼は杖で僕を押し返し、乱暴な口ぶりでお母に聞いた。
祭りの支度か。ごちそうは一体なんだ？
クレープとリンゴのパイをこしらえているところですよ。
パリからの長旅で俺は腹が減ってるんだ。クレープなんかいらん。スープを作れ。
お母は急いでスープを作った。僕がスープをテーブルに運ぶと、男は先に食べ始めた。お母と僕も食べ始めたが、男は時々僕の顔をじっと見る。それが気味悪く、食事が喉を通らなかった。
お前腹が減ってねえのか？
男にそう尋ねられ、僕は小さくうなずいた。恐ろしくて、うなずくことしかできなかったのだ。あ、はい。
ならすぐに寝ろ。すぐに目を閉じて眠るんだ。早くしないと怒るぞ。
母さんは言う通りにしてと目くばせをした。寝床に潜り込んだけれど、お腹は空いているし、ドキドキして全然寝つけない。お母はあの男をお父さんだと言ったけど、とてもそうだとは思えなかったし、思いたくもなかった。隣の部屋からお母と男の話が聞こえてきた。男は裁判に負けたと言っていた。お金はなくなり、体も不自由なまま治らないそうだ。そして、お母を責めるような口調でこう言った。
なぜさっさと孤児院に連れて行かなかった？あのガキは一体いくつになったんだ？
8つですよ。
今になってあいつの両親がやってきて、お礼にお金を払うとでも思ってるのか？きっと親はもう死んでるよ。そなりゃあいつは孤児院行きだ。明日、あいつを村長のところへ連れて行くぞ。
そう言って、男は外に出て行った。僕はベッドから飛び起きると、泣きながらおっ母を呼んだ。おっ母、僕を孤児院へやるの？
ま、聞いていたの？いいえ、レミ坊や、そんなことはないよ。
おっ母は僕にキスをして、しっかりと抱きしめた。それから、目にいっぱい涙を浮かべて話し始めた。
おっ母はね、お前があまりに可愛くて、本当のことを言い出せなかったの。あの人が言う通り、お前はパリのブルターユ通りに捨てられていたのよ。その時のお前は、大層立派な産着にくるまっていた。ジェロームが警察へお前を連れて行ったわ。そうしたら警部さんは、この子は良い家の子だ。誰かがさらって捨てたに違いない。両親もそのうち探しに来て、見つけた人にお礼をするだろうと言ったそうなの。
バルブレンは、そのお礼を目当てに僕を預かることにしたのだった。おっ母は続けた。
その頃、私たち夫婦にはレミと同じ年頃の赤ん坊がいたの。でも私たちの子供はすぐに死んでしまった。私にはね、お前が本当の子供のように思えたの。 でもジェロームはお前の両親が引き取りに来ないので、お前を孤児院へやると言って聞かないんだよ。
そう、僕は捨て子だった。お母は僕を産んだ本当の母親ではなかったのだ。